ということでね、もう早いもんでね、
もう
9月もね、
はい、
もう週明けたら最終週ということで、
あ、早い
早い、夏休みが ね取れないまま中川さんも消滅していこうとしてますけども、
もうね、どんどんその夏休みの話はいいんですよ。
いいですか、
どこかでこそっと取りますから。
そうですよ、こそっとはダメ、大々的に取りましょうよ。いい、
会社の中ではちゃんと申請しますが、
それは当然ですよ、
大々的には
そうですか、
休みません。
僕ちょっとブログの方で発表しようと思ってますけどね、中川さんの誕生日はいつですよみたいなね。まあ、そんなこんなでね、はい、まあ、秋も深まっては来てるんですけれども、まあ、なんてことないんですけども、
ないんですか、
私の、はい、まあ、このラジオっていうのもね、うん、やっぱりあんまり余計なこと言ったらいかんなっていうのはまああるんですよ、
うん、
うん、まあ、あんまり余計なことは言ってないんですよ、
言ってませんよ、
言ってない、
ね、
うん、特に富にその、ね、結婚してから保守的になった私ですから、
うん、そうですよ、別に誰かのね、うん、あの悪口をものすごく言うとか批判をするとか、ね、
ちょっとは言いますけども、
ちょっとは言うんですけど、うん、
エッセンスだけですから ね、
う
ん、ね、
そのブワーって言ったりとか、
うん、そういうのはまあ自分がね、うん、まあ、マイナスになるだけなんですけども、
言わないですし、
なんて良かれと思ってというかね、あ、言うことが波紋を呼ぶっていうこともまああるじゃないですか、
それはね、確かに
ね、
うん、
やっぱり何が欲しいとかね、うん、何がもうなんかええなとか言うとあかんだなっていう気もするんですよ、
う
ん、
ああ、そうですね、そう、うん、
うん、もうこの間中川さんがね、フォルテの上のバベーネでね、はい、ローストビーフ丼ですか、
はい、
初日にね、うん、食べたっていう話、うん、
たまたま初日だったって
、そう、でもそれ聞いて食べたことないと、
うん、
ローストビーフ丼、
ローストビーフ丼って何ですかって、
そうそう、
そういえば言ってまし
たね、食べたことないってね、うん、まあ、良かれと思って言ったんですけども、
ええ、
ちょっとラジオを聞いていた特殊家の方がですね、
はい、
君はローストビーフ丼食べたことがないのかねとじゃあ行こうじゃないかと、
おお、
ええ、
あら、
いうことで、
あら、
まあ、特殊家というか私の義理の父親なんですけども、特にローストビーフ丼を、ね、
食べに行こうじゃないかと、
そうそう、食べに行こうじゃないかということで食べに行ってきたんですよ、
ええ、どうでした？
うん、まあ、中川さんが行ったお店とは違うんですよ、
あ、違うお店、
うん、うん、違うお店で、じゃああそこがあるんやって、うん、私会社義理の兄さんと一緒にね、車に乗って
ご家族で、
行ったんです、ここやっちゅう店は閉まってたんですよ、
あ、残念、
閉まってるやないか、うん、って、じゃあ他のとこ行こうって、
うん、
でもう一軒行って、
うん、
ローストビーフ丼食べてね、
うん、
これがローストビーフ丼ですかって言ってね、
うん、
肉の味がしますねって言ってね、
お父さん美味しいです、
そうです、そうです、いいですねって言
ってね、お兄さんも食べてますね、
150g 食べてね、
結構多めに、
100g もあったんですけど、150g、
うん、多い方でね、
多い方でね、
せっかくですからね、
そう、大は小を兼ねると昔から言いますから
それはちょっとこの間にしてはこの感じでは違うかもしれない、
いや基本大は小を兼ねてますからね、
うん、そうですか、
まあ、当然150、
お腹いっぱいになって、
ただやっぱ余計なこと言ったらいかんなと、番組でね、うん、やれあれが食べたいとか、うん、食べたことないとか、うん、あんまりそういう話言うとね、
うん、
やっぱりいろんな人に波紋を呼び起こすなと
でもね、それを、ま、話のネタにですよ、きっとお父様も、
はあ、
その食事にね、はあ、行くいい機会になったんじゃないですか、
いや、まあ、まあそれは確かに
っていうふうにも考えられます、
まあ、それは確かにそうですけれども、うん、ね、そんなん言い出して、いや僕こんなんも食べたことないです、あんなんも持ってないですねってあんまり放送でね、なんかねだってるみたいになってくるじゃないですか僕もそういうふうになってきたら ね、ただの僕やらしい男になってきてね、
やっぱりお誘いを受けたらね、
うん、
いや、ありがとうございましたと、
いや、それもちろん、
せっかくお店も教えていただいたので、
また行きますっつって、
ここはもう僕が支払いますよ、バーンですよ、
いやいや、もうささっとレジから遠のいてもう当たり前のようにもう率先してレジから遠のきましたからね男の見せ場作らなあかんと思ってそういう自分も嫌ですよね、やらしい、
何なんですか、
そうなんですよ、何なんですかの世界ですよね、だから僕はつつましくもね、
うん、
なんて言うんですか、うん、真面目に生きようと思って人生はね、
そうです、
ね、うん、うん、それは僕のモットーなんです、うん、別に派手にね、しなくてもコツコツと生きていくというのが僕のモットーなんですけど、うん、そういうところで分かりやすくやらしくなってしまう、だからこれがやっぱエスカレートしてはいけないと思うんです、
そうですね、ここでブレーキをかけて、
ブレーキかけてやっぱりローストビーフ丼ぐらいに抑えとかないと、
うん、
どんどんね、なんかこうやらしいトーク、なんか冒頭でいきなり毎回そんな話ばっかり、いや、あれもなんか欲しいですねとかもうなんかねとか言って原付故障してましてとか、そんなこと言い出したらね、なんかちょっとただのやらしい男になるでしょ、
ね、心配もされるかもしれませんし、
はい、気をつけましょうね、
気をつけましょう、
参りましょう、せーの、らしくあれ、
芥川龍之介作、雲の糸。ある日のことでございます、お釈迦様は極楽の蓮池の26期生岸田千佳です。皆さんも朗読を始めてみませんか。
和歌山放送朗読教室10月4日開講、ただいま生徒募集中、詳しくは 073-432-7151 和歌山放送事業センターまで。
マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、ラストビー ということでございまして
肉祭りですね、
確かに食べたことなかったね、
うんうん、もう美味しいですよね。
美味しかった美味しかった、うんうん、あれいいですね、うん、でもまあなんか普段はなかなかねそう簡単にはね、
そうそうそう、たまーに、ね、たまにね、いただきたいですね、
いいですね、うん、ということでございまして、マイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは、ラジオお聴きの皆さんも大注目のあの人気大アナウンサー中川智美アナウンサーともちゃんのブログ、マイペースともみペースをラジオでもご紹介するマイペースなブログのコーナーです
よくねその言えますよ、うん、すごいですよね、今あの作って言ってるんです、作って、
そうなんですよ、
ね、すごい
ということで、さあ今週は、
はい、土曜日にですね、うん、お仕事で橋本に行ってきました。橋本市です、
はい、橋本市、
はい、うん、で今橋本オムレツなるものが人気で注目を集めているので、はいはいはい、行ってみてはどうですかっていうのを、
行ってみてはどうか、
その週かその前の週ぐらいにちょうどリスナーさんから情報をいただいていたんですよ。食べ物好きなあの中川さんですから、
はい、
どうですかって言って、
いやいいですって言って、
いやなんで断っちゃうんですか、なんでもういきなりピシャッってしませんよ、そんな
ことあ、そうせえへんねや、で行ってみよう
と、そういえば聞いたことあるなと思っていて、
なんかどこで聞いたね、
何かで見たか
新聞かな、
聞いたかしたんです、うちかな、うん、で、あそうだそうだと思って、で橋本に行くっていうのもあの前々から決まってたんですが、
う
ん
う
ん、
じゃあこれの際行きましょうと、ね、
すっかりまあその当日まで忘れていて思い出したんです、うん、あそうだ橋本といえばオムレツ、
なるほど、
でその日のスケジュール的にはお昼が食べられる時間もね、う
ん、あった
あのお店に行って食べる時間もあるなと思いながら、
うん、あじゃあ手前の大阪帽子を入りましょうかってなって
なんでチェーン店、
あそうか、
うん、美味しいけど、
美味しいけどね、
はい、で、うん、橋本に行くスタッフにですね、ほうほう、車の乗ってる間に、うん、橋本オムレツっていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
っていう一通りの話をしまして、
そんなのあるのってなって、
うん、そうなんだって、もともとねあの橋本はひね鶏で、
ね、
ひねキングカレーを作ったりとか、
そうだね、
鶏が有名ですから、
卵料理のお店ってあるよね、
ありますあります、卵かけご飯とか、うん、卵を使ったお菓子の、ね、お店も併設されていますけれども、うん、まあ、そういうのでもともと卵有名なんですよ、うんうん、でも他にもハタゴンボとか、うんうん、あと子犬のマッシュルームとか、
子犬、
子
犬、あ、子犬、ね、
の野原で
子犬のマッシュルームって何かな
形が犬みたい
な、はい、そうそうい
っぱいできたり
して、子犬のね、
はいはい、子犬、
子犬ね、うん、
マッシュルームとか、うん、まあ、今時期ですかね、あの柿とか
柿ね、もうこれから ね、まあ、いいですよね、
本当に有名じゃないですか、うん、
です
で食べ物美味しいからっていうので、うん、あのそういうものをこうオムレツにしてはどうかっていうのがなんか元々の話だそうで、最近になってそのお店が増えてきて、
あそうなんや、
はい、あのオムレツにあの特化した町おこしっていうのが全国でもないかほとんどないかとか、そんなの
あんまりないんやね、
うん、でこれは面白いのでっていうので、その地域の例えば卵とマッシュルームとかを使ってオムレツを作ってお店で出しましょう、これがあの橋本オムレツだそうです、はい、だから和風のものもあればもちろん普通に洋風のものもあれば
いろんな味がある、
中華もある、ね、まあ、どこのお店に行こうかなと思って、
そうね、迷うね、それは 大事ですよ、
で橋本オムレツを出しているお店はどれぐらいあるのかなと思って見てみたら、うん、20店以上あるんですよ、
じゃあもう片っ端から行くしかないですね、
ねえ、うん、ただまあその日に行けるのは1店舗ですから、
ね、そんな生ぬるいこと言ったらダメですよ、それは
いえ別の仕事で行ってますからね、1
日6件ぐらい行くのを5日ぐらい続けてですね、うん、バーッと毎日行って、
行きたいですよ、行きたい、行きたい、
でマップ作ってね、うんうん、配るぐらいのことしないとダメです、
うん、したいですけどね、うんうん、
まあ1軒どこにしようかなと
その日のお昼に行ってみよう、 そうやね、うん、そしたらその仕事の現場が橋本商工会館だったんですよ、
はいはい、
で商工会館の中にレストランがありまして、はいはい、ラポール橋本っていうね、でそこでも食べられるということが分かりました、
もうここにしましょうと、
はい、でたまたまその同じお仕事の現場にいらっしゃる他のスタッフの方、他の会社の方があのここにありますよっていうのも同じように調べてきてた、う
ん、みんな気にしてるんやね、
気になってる、
今ね、
今もう注目ですからね、で橋本オムレツやっぱり食べたいよねっていうことになって、じゃあそこで食べましょうという話になりました、だからそこはレストランなんですけど、居酒屋でも割烹でも中華料理
の店
でも、
まあ、いろんなお店出てるわけ、
いろいろ出てるんですけどね、まあ、あの一番こうシンプルそうな、
そうやね、まあまあ分かりやすい、
ね、イメージして、ね、
はい、行きました、
スープと、
スープと、
ご飯と、あご飯かパンか選べます、
あじゃあご飯です、
ご飯
です、ね、あ難しいなオムレツ、まあご飯どっちでもいいですね、うん、
で多分大きなオムレツが真ん中にあって、ソースがかかっていて、で、付け合わせにちょっとあのお肉の炊いたのみたいな、
はいはい、
あの牛肉の赤ワイン煮っぽいのがついてたりとかして、はいはい、結構豪華なんですよ、いや美味しかったなと思って、うん、オムレツはね卵がトロトロでした、 で事前にあの時間の関係もあってちょっと作ってもらっていたので、ああの行ったらもう
出来上がってあった
んですけれども、ふわふわでね、うん、卵の味が濃くて美味しかったですよ。
そう、うん、オムレツってあんまり店で食べたことないね。
そうでしょ。でオムライスとかだったら、
そうやね、食べるね、
いただくんですが、オムレツ、
オムレツ、
うん、
どこで食べれるのかな、オムレツって。
オムレツは洋食のイメージですね。
洋食屋さん行ってオムレツ食べへんよね。洋食屋行って、まあ、ハンバーグ、
ハンバーグとか食べちゃう。
ハンバーグ、バラホル、
うん、
バラホル 1.5、
うん、カレー
塩バラ、ああそうか、あとんかつね、
とんかつとか揚げ物系
になってしまいますがね、うん、でもオムレツも確かにやっぱりプロが焼くオムレツっていうのは家のオムレツとは全然違いますもんね。
全然違いますね。
あそれはそうですよ。だって僕はあの勝浦のホテル行った時ね、もうみんなオムレツ行列やったもんだ、朝から。だからそれで俺オムレツ食べられへんから目玉焼きいっぱい食べた
い。遠慮しちゃって、
そんなみんなオムレツ食べたいかっていう。並んでるから。でもやっぱ家で焼くとあんな味にはならないんですよね、うん、でそれ具はどそのマッシュルームやとかね、プレーン、
プレーン、卵のみ。
ほう、
これがまたいいんですよ。
あれ卵の味は味はもんやもんね、
うん、その卵が美味しいからこそできるオムレツだなと思いました。
はい、卵もやっぱりいい卵って、色も全然違いますし、うん、味の濃さが違いますよね。
違いますね。
なんかね、しょぼい卵を食べてたらなんかね、これスカスカ。だたまにええやつ食べたら、これ味ちゃうなって、う
ん、あ卵ってこんな美味しいんだと思いますもん。
そうなりますもんね、
うん、あれ多分本当に卵かけご飯にしても美味しいし、オムレツにしてもあのふわっとろっという加減がまたよく出て美味しいんだろうなと。
でしょうね。
で他にもね、うん、お店であのピザとかスパゲッティを出しているお店のジャンボ橋本オムレツっていうのがあるんですって。
それは気になりますね、
うん、でこれ 3,4 人前ぐらいのものだそうで。
なるほど。
実物見たいなと思って。
見たいなっていうか、もう一人で食べていただきたいですよね、う
ん、一人で、
うん、
いいんですかね、そんな贅沢なこと
して。そうですよ、中川さん贅沢なことしないと。やっぱり
でもあの
贅沢ガールです、
うん、贅沢ガールって何ですか。私はもうつつましやかに。
いやいや、つつましやかなのは僕ですよ、
いやいや、もう過敏なこともなく、
うん、確かに今日なんかねちょっとグレー系の、うん、ね、服着てますけど落ち着いた感じの。
ブラックと、
あのパープルではないですね。
パープルじゃないですね。
なんかビリジアンで
紺色、
紺色、紺色、ね、そんなこと。大人の女、うん、でビッグオムレツ、
その、うん、ジャンボを食べてみたいな。
ジャンボオムレツね。あ、いいですね。
ね
で、マッシュルームもいいですねって今別の番組の人みたいなと、いいですね。
わかる人は今ここ で大爆笑。
あんまわからないと思いますよ。
そうですか。
いいですね。師匠が面白いこと言った後のいいですね。
だいぶヒントですね。それもね、
5分番組のね、は
い、ぜひねチェックしていただきたい。もうそこぐらいまでにしていただいてね。
いいですね。
いいですねっていうね、
支配人ね。
だいぶ言ってますけど、
ね、あ、そっかそっか、はい、いいですね。
そう、うん、食べたい。
いいですわ、うん、オムレツね。
あとお風呂屋さんの、
お風呂屋さん
併設の、うん、
レストラン、
レストランにもあるんですって。
だそういう意味で言うと、まあ、大体どっか分かりますけども、うん、要は、うん、もう橋本中にそのオムレツを食べられるところがあるということなんですね。
そういうことです。
確かにね、橋本行った時昼何食べるって難しいよ、
うん、
さあ橋本行きましたと、うん、何食べよう、うん、難しいよ。
そうで、どこに目的地があるかにもよるし、
うんうん、よるけどまあ難しいよ、
うん
うん、もうここでええかって感じやもん。このチェーン店のファミレスでみたいな感じになるやん、うん
ね、いいお店いっぱいあるんで、
ね、いいお店あるんでね、はい、そういう意味はきっかけになりますもんね、
うん、
あ、こんなとこもあるなってね。
そうそう、で橋本オムレツのお店に必ずあるかどうかは分かりませんが、うん、橋本商工会館 の, あの入ってすぐのところには、はいはい、その橋本オムレツ認定みたいなので、うん、のぼりが立って、ちっちゃいのぼりが立っていたりとか、
は
い
は
い、
分かりやすいですね、
はい、あとあの黄色いおざぶの上に卵のこんなオブジェが乗っていて、うんうん、中にあのゆるキャラのハシボーっていう、ね、カッパーを模したキャラクター、それがこう書いてある卵が置いてありました、うん、
なるほど、
うん、
ぜひね、
ぜひぜひ
行った際にはね
盛り上がってますんで
食べていただいて盛り上がっていただきたいなということですかね。
はい、
わかりました。参りましょう、週刊学び。このコーナーは和歌山放送田辺支局のパーソナリティ川崎学こと学びこと川崎学さんの情報をどんどんお伝えしていこうというコーナーです。
さあ、今日はどんな情報が聞けるんだろうな。
6カ所
巡って、
そう、
温泉ですかね。
あ、温泉巡りいいですね。あとはまあなんかね、あの縁起のええとこを6カ所回ってね、
うんうんうん、
あの結婚祈願とか、彼もそういう年ですからね。
そうですね、私たちと近いですね。
そう、うん、1個下か2個下かとかね、中川さん1個下とか
1個下かな、
ね、そうなんでしょ、うん、違います。
ええ
ー、とですね、学び蚊に6箇所刺されるっていう。
なんか悲しいですね。
確かに、でも今の時期の蚊は結構激しいっていう話もありますから、う
ん、最後の力を振り絞っている感じ
なんですよ。渦巻きの心の情報によるとね、うん、この時期蚊多いっていう、うん、
多いです。
話もありますので、ね、
暑すぎる時は出てこないんです
よ。そうなんですよ。
ちょっとこう暑さが和らいだこの時期にね。
そうなんです、うん、毎週月曜日第1月曜日、はい、午後15時3時40分から放送の渦巻きの心でも言ってました、
は
い、うん、で、そこに虫に関する質問を送ったら、うん、抽選で1人毎月、うん、詰め合わせがもらえるって言ってました、
うん
うん、誰が言ってたんか分からないです僕が言ってますぜひ送ってください。
ぜひ送ってくださいね、
うん、虫に関する質問最近多いですね、
うん、
そんなことはまあいいんですけど。
あ、マナビーの話。
あ、マナビー、ね、マナビーの情報は以上です。
それ何、一時に6箇所も刺されたってこと。
そうでしょうね。あるでしょ、そんなこと。
ありますね、
うん、
だから同じとこばっかり3箇所ぐらい刺されたりとかね。
そう
悔しいんですよ ね、
ね、 ね、結構虫の多いとこに行くとバーっとね、噛まれるってことありますんで ね、
ね、
マナビーも気をつけていたり、
うん、そうですね、
ヤブカには気をつけようということですね、うん、さあ参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。いろいろあるんですけどね、
うん、
注文、
あ、すいません、あ、ちょっと気づいてもらえない、すいません
それわしやないか、それそれわしやないか、違いますよ。ひそまるさん、早くもおせち注文。
早い。もう
今年おせち商戦がものすごい早くなってますね。
らしいですね、うん、私のアンテナが低いせいか、
うん、まだ感じ、
あんまり感じないんですけど。
新聞でね、もう9月の頭からやで、
うん、まあね、うん、出る時期ではありますけれど、
ちょっと早いよね、
うん、考え始める時期だとは思うんですよ。
まだ考えへんでしょ。
そっか、おせちとか出るんだなみたいな。
そうだ、それはなんか載ってんの見てぼやっと考えるぐらいで、
う
ん、
そう
早期注文ってもう早期すぎるやろっていうね、うん、そういうので、まあ、思ってたんですけども、落語家の桂ひそまるさんもですね、うん、早くもおせち注文、
いやそれね、よっぽど美味しそうだったんだと思いますよ。
そうでしょうね。おせちだって本人言ってましたもんね、うん、その正月それに縛られるって言ってね、
うん、もうおせちがあるから
仕事入れんとこ
か入れられないって言ってどういうことか分かりませんけど、
それ迷ったんやけど注文したっていうね、うん、の鉄
のかみ電鉄、
そうです、
はい、
ね、登山口まで結んでいました野上電鉄ですが、赤井さん、野鉄で遠足行った。
へえ、遠足で、そうなんですね、
うん、という時代を感じるなっていう話です。
山登りとかもされたんですね。
そう、多分だから大石高原とかでしょうね、うん、野鉄やったらね、
ハイキングに
行ったんでしょ
う。お弁当を食べて、
そう、
ね、おやつも交換して、
そう、野鉄で ね
、はい、
パクチー
シャンツァイとか、
ええ、
コリアンダーとか
言いますよね、うん、パクチーちょっと苦手でね。
あれ、そうですか、はい、私大丈夫です。大丈夫とか好きです。
あれ草むしの味するでしょ。
草むし食べたことないですもん。
同じ味するんですよ。
それね、みんな言うんですよ、パクチー嫌いな人は草むしの味がする。
そう、
じゃあ草むしを食べたのかという。
だから草むし食べてない草むしと同じ匂いのする食べ物が食べられへんかなっていう話でねと思いません。
いやでも別に私そんな風に思わないですけどね。
そうですか。中さんは結構食べるんですよね。
うん、美味しい。
渡辺徹パクチーブームを語る。
家族の時間でね
。
ありまして、
パクチーについて渡辺徹さんが語ってて
、
すごいなと思ってね。渡辺徹さん幅広いな。
そうですよね。やっぱ食べ物をお好きだから。
マリオのゲームだけじゃないんやなと思って。
スーパーマリオスタジアムね。やってました、
ね、
私テレビ瀬戸内で見てました。
テレビ瀬戸内、
テレビ大阪とテレビ瀬戸内がなんかちょうどのところぐらいにいまして、うん、
両方のサ
ービスエリア両方入るんですよ、
うんうん、僕はテレビ大阪で見てました
ねえ、加藤のり子さんもね、
そう、アシスタントでね、住谷ザ・ボンチと同じ舞台に立つ。
すごい。
岩出市敬老会で、住谷さん、ザ・ボンチさんと一緒に。
ザ・ボンチさんが来られたんですね。
そうでしょうね、ゲストでね、うん、豪華ですね、
うん、
これはもう敬老会参加したい人喜んでたでしょうね、
うん、
のりちゃんとおばあちゃん
のりちゃんのおばあちゃんですか。
違います。のりちゃんがおばあちゃんに取材に行ったって、
うん、
これちょっとショートニュースでいきます、
はい、
共同ショートニュースです。今井さん、レッドカーペット歩く、
うん、
奈良国際映画祭で紙芝居、服部さん、居酒屋好き、
はい、でしょうね
よくわからないですけど、
ね、前からそう思ってました。
寺門アナ、東京で吉宗300年、
うん、うん、
松平健と尾花市長に会う。
わ、
赤坂界隈は得意
はい、
はい、QB ハウスで散髪する
さっとできますから、はい、
明大アナ兼 OB 会に参加、
あ、らしいですね、そしたらなんかうん、私が昔、
うん、付き合ってた男、
違う 違います。
そういうことでしょう。
昔、うん、あの番組に研修というか見学にね来てくれた子が、
はいはい、
うん、その明治大学に
入って
入ってっていうことがあったらしいです。そうそう
そう、そうなんや。
へえと思って嬉しいですね。なんか
昔見学に
覚えてくれてたんですって。
あ、そう、
うん、
いろんな人をね岡山放送に研修に来たり見に来たりとか、うん、公的なやつから私的なやつまでいろいろありますけど、うん、その後の音沙汰全く聞かないですもんね。毎回いろいろ親身になってアドバイスさせてもらってるんですけどもビニール袋も一緒になんですけども全然何の帰りもないんで全然やりがいないんですけど、
その後業界に入ったとか、
うん、あの僕に仕事回してくれるとかね、全然聞かない。
全然ですね。
僕もこの10年間の間にいろんな学生さんとかいろんな人にいろいろ親身にアドバイスさせてもらってるんですけども、全然何の音沙汰もないってどういうことやと、お前らなんか言うてこいやと思いません？
でもじゃあ
中川さんにしてもそうでしょ
う、じゃあね、じゃあ私たちが実際にその学生時代にね本当にお世話になった方って私たくさんいるんですけども、
中川さんおるでしょうね、
うん、その後あのちゃんとご挨拶できたかどうかって言ったらその連絡先がわからないとか、うん、まあ、何らかの事情でね連絡してない人っていうのもいますよ。
お世話になった人は年賀状ぐらいは出してますよ。お世話になってない人には出してないですよ、
うん、
そういう意味でお世話になってないんでしょうね。僕はお世話してないんで、よた話10分したぐらいなんでしょうね。いやもうそれだったらもう NHK 受けといたらみたいな、そういう誰でもできるようなアドバイスしかしてないんやろうね多分。
いやいやいや、
そんな気がするな。海の見える放送局のエースディレクターがまさかの人前結婚式。
あ、そうなんですか、おめでとうございます。
じゃあ行こうかどうかまだ迷ってるんですけど、歌っちゃお有田ロケ、
うん、行ってきたんですか。
行ってきたんですよ、うん、南美恵子と歌っちゃうのをね、うん、ロケが有田病院であって、有田南病院であってね、
うんうんうん、
10月の2週目の日曜日放送じゃないですかね。
お、病院のロケ。
そうなんですよ。時間ないんですけど、中川アナ高野山料理を語る。
はい、食の地図というのが帝国書院さんから出ています。
え、47都道府県の代表アナとして。
ありがとうございます。
これ本屋さんでも絶賛発売中ですか。
はい、売ってます。
買ってください、
買ってください。
写真にも注目ですね。
旅に出たくなる、
ごま豆腐の写真にも注目をしていただいてね。
高野豆腐です。
え、ということでございまして、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
携帯ラジオ持っていますか。災害の時情報の入手が難しくなります。一体何が起こりこれからどうなるのか、生きた情報が必要です。あなたを、そして大切な人を守るため、いつもそばに携帯ラジオを。和歌山放送です。